国民を苦しめる東京五輪のための緊急事態宣言延長。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、はい、4月28日ね、先週金曜ですか、緊急事態宣言の延長がね、これも決定しましたと、
はい、なりました、
うん、でこれが、6月20日までですか。
そうですね、
ね、しんどいですね。
もうしんどいです。
まあもちろんコロナで苦しんでらっしゃる方はね、お見舞い申し上げるのは当然ですし、亡くなった方、はい、ご冥福をお祈りするわけですけれども、そういった方々の数をね、減らす努力もせなあかんわけですけども、
はい、
これ緊急事態続けることでものすごい経済被害がね、出てて、そっちで死んでる人もいっぱいいるわけですから。
本当にもう、延長延長で、本当なんか出口が見えないというか、いつまで頑張ったらいいんだろうっていう精神状態に。
なんかね、ちょっと絶望的な気持ちになってきますよね。
はい。
で、しかも、手元のね、足元のデータを見ると、やっぱり今回緊急事態宣言の一番中心震源地って大阪だったじゃないですか。
はいはい、
ね、一ところは1200人ぐらいにね、4月の中旬から下旬ぐらいかけて1200人ぐらいになって、これでもう5000人とか1万人とかだったらどうしようってね、まあ心配した人もまあいたとまあ思うんですけど、うん、僕はもうデータを見てたんで、4月上旬ぐらいからそういうことはないなというのもまあ分かってたんですけども、まあみんなそんな分析しないし、そういう分析をする人がテレビとかメディアで喋ることを控えるじゃないですか。
そうですね。
何で控えるかわかります？
やっぱり、ポリコレ。
ポリコレですね。
棒に叩かれる。
そうそうそう。あ、これ収束すると思いますよって。何を言ってんね
ん、
舐めてんのかお前。やっぱりね、客観的な事実を言うだけで舐めてるっていう声が出てくるんですよね。もう特に最近僕に対するツイッターの反応とかもひどくてね。も
う
ちょっと事実を言うだけで、特に意見言ってなくても舐めてんのか、そんな事実を公表するだけで人々の風紀が乱れるじゃないかみたいなね。
はい。
風紀みたいな。のがあって。でもまあまあ、まあそういうのもありますし、あんまり、いや、これ大丈夫の可能性ありますよっていうだけでも、もし外れたら、こう、すごい叩かれるじゃないですか。
そうですね。
だから後で怖がって、その後のこと心配してみんなね、科学的事実を言わなくなってるっていう、まあ、問題もあるんですけど、まあまあ何してもですね、この大阪の新規感染者のデータね、これ5月30日、まあこれ日曜日ですから、まあ少ないっちゃ少ないんですけど、毎週ね、
はい、
これ197人。
はい。
で、これ、今、なおちゃんのね、手元にもありますけど、一番多い時1200人ぐらいじゃないですか。だから6分の1以下ぐらいにこう、なってて。
だいぶ下がったのは下がった。
で、これ、だから、まあ、皆さんもね、ネットで、大阪の新規感染者数のグラフとか見られたらいいですけど、ほぼ山が完結してるみたいに見えますよね。
見えますね。
うん、ほとんど。あともうちょっと減る。で、しかもこれ、もうちょっと減りそうですし。
はい。
まあまあ、ここからまた増える可能性はゼロではない。あ、もちろんないんだと思いますけど、これだって2週間前でこの状況。
はい。
ですから、5月15日で、だいぶこれ減ってるってことですから、
うん。
今日感染する人の数っていうのはひょっとしたら、100人切ってるかもしれないっていう状況ですよね。
うん、
もう、2週間後に分かる今日感染する人の数っていうのはね。はい、そこがものすごい想像されるんだから、
うん、
じゃあ大阪これ解除していいん違うと。で、さらに、ね、さらに言うとね、いや、マンボウでええんちゃうのこれって。
そうですね。ね、
だから、まあ、7時までお酒飲んでもいいん違うのこれとかね。
うん、
なんかこう、出口がやりようがあるはずじゃないですか。
はい。
それ全然議論してないと。で、東京も随分減ってきてますし、で、さらに言うと全国のデータを見てもね、もう5月中旬から、まあ、減少し始めて、まあ、だいたい 75% ぐらいに今なっているんですよ、ピークの頃の。で、大阪が一番最初に感染しだしたから、収束も一番早いんですね。だから、これ、全国的に見ても別に、まあいいん違うんかなと。だから、まあ僕は解除、全然解除でいいと思いますけど、まあ心配やねんったらマンボウで様子見ながら。ちょうど、入院してます。だいぶ良くなってきました。そしたらその時に、だいぶ良くなってきはりましたから、一回ちょっと退院してみますかと。
はいはいはい。
で、まあ、通院に切り替えますかと。
うん、
でそこでちょっと1週間、10日、様子見て、具合悪かったらまだ入院してもらったらいいですけど、まあ、そろりそろりと、ちょっとずつ、日常生活戻らなかったらどうですかと。
はい。
まあ、ずっと入院するわけにもいけませんしね。
うん、うん。
って、お医者さん言うじゃないですか。
そうですね。
なぜそれを言わんのやと。
うん。もうすごい今のわかりやすいです。
でしょ？そんなん。いや、一応まだ、戻るかもしれんから、入院しといてくれるか。
うん。
いやいや、僕仕事ある。いや、そんなん、知らん。とにかく、わし、お前が、また病気になったら、わし、また責められるんや。まあ、みたいな状況なんですよね。で、今の例と同じように、ずっと入院してたら稼げへんから、今度日雇い労働みたいなもんですからね、GDP って。だから、いやいや、僕、稼げないんですけど、とか言って。いやお前がまた病気になったら、わしが責められんねんから、ここ行っとけや。うん、じゃあ、その間の生活どうしたらいいんですか。そら知らんがな、お前。
そこちょっとね、ちゃんとしてほしい。
それはあんたの話や。
そこがね、
みたいな。
そこが保証ですよね。
うんうん、まあそういうことなんですよね。ってことで、もう、ものすごい被害が出ることは明白になってるんですよ。
はい、
で、まあ、でね、今ね、これ、なんでこれ政府が延長させとるんかって言ったらね、これ報道で堂々と書かれてるんですよ。これ、オリンピックが始まる一月前までに収束させとかんと、オリンピックできへんから、
うん、
年には年のために国民を、まあ、自粛で縛り付けといたら、感染が収まるから、政府がやりたがってるオリンピックができるから、自分の目的のために国民にを黙らせてると、
うん、
自粛させてると、と、報道で言われてるんですよ。
うん、
で、さらにね、この辺の正義の味方で喋ってた泉さんっていうベテランの、ね、永田町の化石の人が、言ってましたけど、
はいはい、
で、なんでオリンピックをやりたいかって言ったら、政権を延命したいからって言ってるんですよ。
は
あ。もう、永田町で、僕永田町選手もね、
はいはい、
その安倍さんに会ったりとか、いろんな国会議員に会ったりとかしてね、
うん、
いろいろとこう情報交換、まあ、してるんですけど、みんな思ってますよ。
そうなんですか。
うん、まあまあ、これオリンピックはまあ政権維持のためやわな。
うん、
菅さんそれやりたいの決まってるやろ。でもこれ永田町の常識なんですよ。ってことは、この政権維持したいという、私利私欲のためにですよ。お前らちょっと自粛しとけよ、お前。大阪も、一応お前も自粛しとけや、お前。って言ってるんですよ。
国民のためでなく。
そう。
自分の
そう。
ため。
そうそう、うん。国民のためという体裁だけど。
はい。
もう、典型的なおためごかしっていう。
ああ。
いや、それも何十リフでやという話をね、今日はもうさらにこと細かに話したいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。
聞けば、今の菅政権の理不尽さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に、1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制で、あなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、国民を苦しめる東京五輪のための緊急事態宣言延長。
うん、もうね、すでにもうどんだけ理不尽やねんって話しましたけど、改めてこのね、延長が理不尽な理由を、まあ、言ってきますよ。まあ一つはだから、震源地だった大阪が、ほぼほぼ終わりが見えてるという状況なのに、
はい、
マンボウに、戻りマンボウなんていう言い方するらしいですけどね。こう、戻すということすらしないと。
うん、
もう、だから、なんやねんこれみたいな。めっちゃ元気やな、ずっと入院させられてるみたいな話っていうのが一つね。 それから、まあ、自粛させんねやったら普通は損失保証するっていうのが諸外国の、まあ、常識なんですけど、うん、10万1回配ったからもうええやろうということに。
よくないです。
なんですよね。もうめちゃくちゃなんですよ、うん。で、実際ね、経済被害がもうめっちゃひどくなるのは明白でね、うん、今回の野村総研が試算を出しててね、
はい、
まあ宣言トータルのね、損失額は経済で言うと3兆2000億と。
3兆2000億。
まあまあな金額ですよね。
大きいですね。
国民一人当たりで言うと、だいたい3万円ってことですよ。3万円ぐらい。一人3万円ずつぐらい平均で損してると。
うん、
で、まあ多分これ過小評価ちゃうかと僕は思うんですけど、うん、まあ、少なく見積もってもこれぐらいで。で、失業者はなんと12万人増えるんですって。12万人6千人。だからまあ約13万人ですよね。
はい。
13万人失業者増えて、
うん。
それで、大阪の感染者数197人を、まあ、減らすってことですよね。
うん。ちょっともうやってることが、ね、考えられないですよね。
で、これもともと重症者から死者でもね、が増えて、で、医療崩壊を防ぐために緊急事態宣言やるって言ってるじゃないですか。
はい。
で、東京なんかずっと、その、重症病棟っていうのは 100% からほど遠いんですよ。で、今減り始めてるっていう状況だから。え、いらんかったのみたいな、うん。で、大阪はね、確かに医療崩壊っていうのあったんですけど、もう着実に今、お医者さん、減り始めてるんですよね。だから、うん、医療崩壊を防ぐためっていうのでもないんですよ。でね。
はい。
で、さらにまあ僕が一番今危惧してるのは、今インド株っていうのが外国ちょっと入り始めてるんですよ。
はいはいはい。うん、よく聞きますね。
で、これインド株が市中感染も見つかりました。で、これもともとイギリス株も市中感染始まりましたって言ってた頃、感染者ってほとんどいなかったけど、それがわーって広まって大阪広まったわけじゃないですか。だからこれ、広まる可能性はまあ、あるんですよね。
はい。
で、水際対策を、まあ、やるのが、まあ、普通なんですけど、これはもうズルズルなんですよね。もう、だって、インドから帰ってきた人、2週間、落ちにといてよって言ってるだけですから。で、さらに一番問題はね、これもう何度も僕ラジオでお話しましたけども、うちの上田くんなんかも検証してましたけど、宣言の効果っていうのが、感染抑止に関してあるかどうかっていうことで、まあ僕が検証した結果ないとしか言いようがないのが、まあ分かってるんですけどね。それをね、検証してる形跡がないんですよ。
え？
専門家会議とかでもね、はい、こんなもん、専門家やねんから、
うん、
データ見てね、緊急事態宣言やった、それによって、まあ彼らが言う言葉で言うと実効再生産数って言ってね、感染の速度ですよ。で、感染速度が、下がりましたとかね、変わりませんとかって検証すべきなんですよ。
うん、すべきです。
で、それで、ね、下がったっていう事実があったら、ほら、鬼の首取ったみたいにね、ほら、もうやっぱりみんな自粛したから下がっとるやんか、だから自粛しろと。いうのは僕わかるんですよ、まだ。
はいはい。
で、僕はまあ、それ出てきたらそう言ってもいいですよ。やっぱり自粛した方がいいですよと。感染拡大したくないんだったらと。まあ、仮にお前らが言うとる怖いもんやとしてもですよ。
うん。
自粛して意味ないかあるかは。確認しとけよ。
そうですよね。しろっていう。
言
う
てんねんから。
代わりに確認してないって、ちょっとそれ疑問です。
ね？
うん。
効果の検証もしてないし、損失保証もしてないし、水際対策もしてないし、ほいで自殺が増えたり、失業増えたり、経済被害があるっていうことを無視してるし。
めちゃくちゃですね。
だからね、日本はコロナでね、
うん、
なんか社会が壊れるとかじゃなくてね、この菅内閣に壊されてるんですよ。でね、じゃあ、ほとんど意味ないじゃないですか。
うんですね。
緊急事態宣言。で、それでなんでなんかっていうと、永田町の化石の先生曰くですよ。
泉さん。
うちの雑誌にも書いてもらったことがある先生ですけどね。曰く、これ6月20日まで宣言を伸ばしといて、
はい、
で、できるだけこう感染者数が少ないっていう状況を作って、
はい、
6月23日に菅さんが、高々とオリンピックは確実にやりますと、6月23日に言うと。
あ、それ。一ヶ月前
で、うん、そうそう。で、7月23日が、オリンピック開催日だから、うん、初日だから、その一月前それ言うと。
あ、
それで、コロナに勝ったみたいな演説をしてね。
はいはいはい、
で、国民からわーって喝采を受けて。 うん、で、オリンピック始まるでしょ、
うん、
そしたら、なんか日本の、やっぱりね、東京五輪になると、日本のアスリートたち強いんですよ。いつもやってるホームだから。
うん、あ、確かに、そうですね。
そうそうそう。あの、メダルの数とか多いんですよ。うん、でも毎日金メダルが取れたとか、なんだとか、言って、わーって世論がそんなびくでしょ、そしたらなんかこう、気持ちが良くなるじゃないですか。
そうですね。
そしたら、素がムカつくっていう気持ちが薄まっていくんですよ。
忘れちゃうんですか？
忘れちゃうんですよ。で、それを狙ってるわけですよ。
なんだかすごいストーリー。
これで、ね、9月までやるでしょ？
はいはいはい。
で、あの、パラリンピックまでやると9月5日か上旬かなんかまでなんですよ。そしたら、そこでこう、解散だと。
うん。
9月10日かなんかね、やって、で、9月下旬か10月上旬ぐらいに選挙投開票して。
はいはい。
それで、勝つじゃないですか。ね、まあ、これ、まあ、野党弱いから、もう、中田と言ったら、そら自民党勝つやるってみんな言ってますからね。何議席失うかな、ぐらいで。絶対勝てると思ってますから。ここで勝ったら、菅おろしの声あるでしょ、今。
うんうんうん。
もしあそこで総選挙菅の元で勝ったら、菅おろしの声なくなるじゃないですか。
そうですね。
そしたら、まあ、3年間菅さんで言っとこうかと。自民党がなると。というのを狙ってるんですよ。
わあ、もうそこまでのストーリーができてる。
菅さんは。で、これが、あの、泉さんが解説してた内容ですよ。
はいはいはい、はい。
で、これをちゃんと上手に円滑に進めるためにワクチン配りまくってるわけですよ。
なるほど。
で、アナフィラキシーがあったりね、あとその、ワクチンの後で亡くなる方が、まあ、いるんですけど、
そうですね。
80何人とかで、今日だったらもう90人とかかもしれませんけど、まあ、それは因果関係まだ医学的に分かってないから、わからないっていうことですね。もうコロナ死の方だって因果関係分かってないですよ。コロナが原因で死んだかどうかはさておいて、死んだ人が、PCR 検査して、
うん、
コロナがあの破片が1個でもあったら、この人コロナ死やっていうことにしてますから。
はい。
1万2000人の方がね、亡くなった中で、本当にコロナが医学的に原因だっていう方が何人いるかちょっとわかんないですけど、まあ、それはまあさて、もうそこもさておいてですね、まあワクチン配って、もう何人なのがばー配って、で、オリンピックやって人気得て、で、菅おろしの声、だから安倍さん出てくるんちゃうかとか言われてますからね。
ああ。
で、なんかいろんな岸田さんやなんやとかって、これ全部押さえつけて、ほいで、菅さんがこう、もう一回総理やると。で、そのために、自粛させられてるんですよ、と。いうのが、これ、泉さんの解説で、永田町の人はみんなそう思ってます。嫌になってくるでしょ？
なりますね。
ね。ってことでね、今日はね、ほんまに嫌になったんで、もう一回この曲かけます。ただ、違う歌い手さんで。尾崎豊で、嫌になった。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
音源悪いですねこれ。
ねえ、これは
これはね、尾崎豊がね、はい、あの朝霞っていう町に住んでたんですよ、関東のね。
はいはい。
その朝霞で朝霞団っていうねバンドを作ってて、これセブンティーンズマップじゃなくてフォーティーンズマップっつってね、14歳の地図ってアルバムなんですよこれ。一応今販売の名称がで、これ14歳中2の時に作ってたバンドの、はいはい、のライブの音源なんですよ。
そうなんですね。
まあ、音源悪いですね、これ。でもね、これなんでかけたか言うたらね、もう尾崎ってまあカリスマじゃないですか。で、もう世の中に対してもう中指立てまくった男でね。だから反抗レジスタンスのね、もう若者の、そういうなんていうか社会に対するね、もう反抗のもう象徴みたいな方じゃないですか。その方がね、まあ朝霞の中学生の頃から、
うん、
これ、ゆか団のね、名曲ですよ。
あ、はい、はいはい。
僕ね、この曲、大好きなんですよ、もともと。 やっぱ尾崎はね、これ14歳の頃からこれ聞いてね、
はい、
世の中がもう嫌になったって言ってたわけですよ。
もうその頃に分かってたんですね。
そうそうそう。で歌詞はね、嫌になった、もうダメさ、だけど腐るのはやめとこう。うん、なんかいいじゃないですか。
今の叫びに一番合ってますよね。
うんうん、いや、まあほんまにそう。だからね、ほんま嫌になるんですよ。うん、だけど尾崎は、たくさんのやめて生きていこうってこう言ってるんですよね。これ79年の有歌壇の、まあ、一曲、名曲。で、これ65年生まれの尾崎が14歳の時ですからね。だからこれ、出てすぐぐらいにカバーしてるんですよ、これ。
だ
からほんとこの、彼の心にすぐ響いたんでしょうね。だからね、ほんま嫌な状況です。だけどね、皆さん、クズ野郎ばっかりですけど、特に中枢は、腐るのはやめときましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届ける、やりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、ほんまね、緊急事態宣言の延長、もうこの表現者クライテリオンでも特集してますけども、もうコロナ疲れ、
はい、
もうこれがもうピークに達しますよね。
もう超えてます。
うん、疲れいうか、これ虐待受けてる最中ですからね。
はい。
でしかもなんか虐待してる方は自分のためですからね。
うん、
こうここでいじめといたら、なんか俺ちょっと政権あと3年できるかな。
もう典型的ないじめっ子みたいな。
めちゃくちゃじゃないですか。だからね、これ国民ね、もうだいぶ嫌になってるんですよ。
うん、
これちょっとね、今手元にね、これGoogleが取りまとめている自粛率のデータっていうのがこれ、はいはいはいはい、あるんですけどね。これ見るとね、去年の緊急事態宣言ちょうど1年前とかね、やっぱりね 60% ぐらい行動を減らしてるんですよ。
うん、
平均で。これ移動トランジットって言って、こう移動の頻度というか、移動時間がどれぐらい減ってるかっていうデータですけどね。
はい。
でもね、第3波の時とかやっぱり4割ぐらいしか削ってないし、
うん、
で今回の第4波も結局ね、第3波の時と同じで最大で4割5分かなんかなんですよ。なんていうんですか、自粛でズボーンとこう谷ができるじゃないですか、行動の活動レベルが、
はい、
その谷の大きさがね、半分とか半分以下になってるんですよね。
うん、1年前と比べるとやっぱ違いますよね。
う
ん、
そうそう。それでね、今緊急事態宣言中でしょ、
うん、
でこれね、45%減ってるってこう言いますけど、これゴールデンウィーク中だけですから、
うんうん、
通勤通学がないので、まあ、減ってたみたいなね。で、旅行行くの、まあ、やめはった人多かったんでしょ。
はい。
で、ゴールデンウィーク中にはすごいなんか4割5分ぐらい減ってるんですけど、ゴールデンウィークが明けたらね、もう3割5分ぐらいになってるんですよ。
戻ってきてますね。
そうそうそう。それで、緊急事態宣言中ですよ。それで、右肩上がりで今活動が元に戻りつつあるんですよ。
はいはい、はい。
だからね、ほんまに嫌になってるんですよ、みんな。
うん、
これね、今ね、これ一番ポイントですけど、今活動がどんどんどんどん増えていってるにもかかわらず、感染者数減ってきてるじゃないですか。
うん、
だから言ってるやろってことですよ。
そうですね、関係ない。
うん、関係ないっていうデータがね、また日々更新され続けてるんですよ。でもこれを言うと、またなんか、コロナ舐めやがってって。
もうなんか、そこの論点ずらさなくていいですよね。そうそう、
めちゃくちゃですよね、これもね。
うん、でもね、なんか本当に自粛って意味あるのかなって、
うんうん、そうそうそう、だからあるんだって言ってくれたらもっとできるし、
うん、
だからアナウンサーが言ってるだけじゃないですか、自粛しましょうとか言って、
はい、
極楽とんぼだとか志らくとか自粛しましょう言ってるけど、でお医者さんだってデータを示さずに自粛が大事ですとか言って、うん、データ見せてみろよお前ですよね。
もうでも実際にGDP のね、うん、比率も出たじゃないですか。
でも完全にもう下がってしまって ね、ま
あ、
20兆か25兆円もぶっ飛んでるわけですからね。
午後
25、30兆か うん、まだ25兆ぐらいぶっ飛んでるわけですから。
もう経済被害がひどいから、そうそうそうそう、ここからどうこう盛り、
う
ん、
そうそうそうそう、
こうね、盛り返すかっていうのが。
うん、ね、そうなんですよ。なんかもう、政権中枢は、まあ政権ごっこをね、
うん、
いわば政局って言うんですけど、こういうの。政局ごっこをずーっとやっといて、まあよく言う、まあ国民不在そのものなんですよ。うん、で、国民も自粛しとけや、酒飲ま、飲むなよ、お前、と。でね、自分たちはずっと、あの狭い永田町の中で、政局ごっこに明け暮れてるっていうね。で、これ普通だったら、クーデターとか暴動とかね、革命が起こる前夜みたいなもんなんですけど。でももう、進撃の巨人の市場だって、ハンネスさん、めっちゃ酒飲んでたじゃないですか。
ああ、飲んでましたね。
チュートン兵団のね。
はいはい。
で、エレンが、そんなんじゃダメだろって切れるの見て、うるすぐでやるって酒飲んでたでしょ、まあ、あれまあ、わかる人少ないかな。でもね、それでこうだんだん行動が元に戻ってきててね、東京でもね、はい、なんか噂によるとね、もうやってられへん言って。
うん、
もうあの、お酒出しますよ、看板いっぱい出してるそうですわ。
ああ、そうですか。
だし、で、僕の友人のね、大阪でお仕事されてる方もね、うん、もうこんなん開けるわ、もううちも、言
う
て。
うんうん、
でも、月末から開ける、言って、もう先週から開けてはりますよ、もう。
禁止宣言
の。
そうですね。
で、そこのフロアもう全部開けてるわよ、とか言って。
も
う全部開けてるそうですよ。
でも本当にもう限界超えてる方多いですよ。
で、開けてんのに下がってきてるみたいなね。うん、まあ、それも2週間後に分かるってことですけど。
はい。
だからね、ほんまね、何もしなきません。だから、ちゃんとね、あの、活動、自粛要請なんだから、
はい、
ちゃんと自分たちが、あの、一人一人目鼻口触らない、
うん、
あるいは飛沫を飛ばさない、
うん、
会食の時には換気をする、あの、で飛沫が飛ばない配慮する。まあ、そういうことをやって、ちゃんと生活していけばね、誰に注意される必要もないんだし。だって政府はあくまでも自粛要請をしてるだけなんだから。
うん、
まあ、ぜひね、皆さん一人一人の暮らしを守りながら感染も広げないように、そして暮らしも守るような、そんな暮らしを続けてほしいなと僕は思います。
はい。そして、表現者クライテリオンの最新号、コロナ疲れの正体、暴走するポリコレ、こちら発売中です。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索すると、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。